想のユーモア、ユーモアの思想。
で、そういうような人間が狼になる、
はい、
で劇場っていうものが集団的に起こる、
うんうん、
それを分析していくっていう上で3つの要素をちょっと考えていきましょう、
はい、
でそれでまず第一に考えてる出てくるのがネクロフィラス、バイオフィラス。あえて何ですかこれとは聞きます。当然わかんないだろうし、
はい
はい、よかった、ほっとしましたね。
全然わかんない、うん、
なんかよくファイナルファンタジーとか好きな人で相当まで、ネクロマンサーっていうジョブがあるんですよ。
ああ、ありますね、
ネクロマンサー。ネクロマンサーってもうなんか、まあ、ちょっとゲームの話になってマニアックになっちゃうんですけども、うん、これってもうすでになんかゾンビ化してるんですね、これね。
うん、
ゾンビ化してて、でだからゾンビになるような攻撃を受けても何にも効かないみたいな、
うんうん、
普通の人間だったらもうそうですね、ダメになるようなものがダメにならないみたいな、そういうような感じの、そうですね、まあ戦士がネクロマンサーって言うんですけど、うんうん、だからネクロマンサーっていうのはね、ネクロフィラスっていうのは死を愛するっていう意味。
うん、死を愛する、
はい、で、バイオフィラスっていうのは、
はい、
生を愛するっていうのが
対義になってるんですね、
はい、死を愛する、生を愛する、うん、で、ある種の人間は、
はい、
大体の人っていうのは、うん、生育過程で大体それとはバイオフィラス、
うん、
生みたいな生きることそのものを愛するっていう風になっていくんだけれども、
はい、僕はバイオフィラス、
バイオフィラス
のね、はい、
何かのきっかけで、うん、ネクロフィラスっていうものに取り憑かれてしまう人がいるんだよっていう、死を愛するっていうことは、で、なんかね、カントの言葉で提言名簿という言葉があります、
うん、
これ何かというと
提言名簿、
で、これ何かというと、
うん、
なんか自分が、自分のことを愛するように他人に対しても同じように愛しなさいみたいな、そういうようなことなんですよ。カントっていう人の、
うん、
カントは倫理学の人だって言われてるんですけど、その倫理の実践の時に、
うん、
まあ、よく引き出される言葉なんですけども、バイオフィラスだったら愛する自分を、自分の性っていうのを愛するように他人の性を大事にするっていうことになるんですけども、
うんうん、
このネクロフィラスの人は死を愛するんで、自分が死ぬことを愛すると、
うん、
ということは相手に対しても死んでもらった方が自分にとっては心地いいみたいな、
無理心中、
そういうようなメンタリティーになってい
く、なかなかすごい、ね
ええうん、それはなんかその、まあ、フロイトとかの、まあ、精神分析とかの研究、うん、まあ、フロムさんっていうのはやたらとフロイトめちゃくちゃ研究してる人ですから、まあ、育成過程とかでそれがやっぱりいろいろ出てくることもあるだろうと、
うんうんうん、
例えば本当に、親とかからやっぱ自分が愛されないような経験をされてしまったとか、
うんうんうん、
そういうこともあるでしょうし、なんか必ずしもねこの議論に結びつくとかっていうことは言い方はないんですけども、うん、秋葉原でバス、トラック乗って突っ込んでた、
歩行者
天国、あの事件の人、はい、年は同じなんですよね。
寺田さんはもうすごいいい世代
ですね。黄金世代で、はい、坂木原生徒、うん、あとはバスジャックを下関でやって一人殺した人、うん、あとはその秋葉原の人で私なんですよね、
はい、
でなんか同じ世代のスターは宇多田ヒカルとかって思ってたんですけど、宇多田ヒカルもなんかちょっと精神的に思ってた時に、まずあまりそうですね、
不安定な方多いですよね。
ぱりこれはなんか時代的なものは何か、時代論は嫌いなんですよね、で、あんま時代で人をくくるっていうのも好きじゃないんですけども、ただやっぱり
揃いすぎですから
ね、何かあるんじゃない
か
な、
何かしらもあるんでしょうね、
あと吉田沙保里ですかすごいですよね、
まあまあでもすごい方ですから、吉田沙保里は、
ちょっと話がちょっと翌日されちゃいましたけど、
ピンから霧までいます
ね、すごいですよね、
すごいですね、本当
本当にオールスターですよ、で、やっぱネクロフィラス、ね、加藤さん、加藤さんって言いますよね、あの人とかはもう育成の段階、まずしつけって称して、ただ勉強できなかったら、その日の夕方のご飯、それ全部床に敷いた新聞に全部残飯みたいな感じでバーンって入れられて、それを全部すすえとかって言って、バーって食べたりとか、あとはその漢字の書き取りとかって言って、はい、書いて、198653です、とかって答えられなかったら、そういう経験もやっぱり経てきたみたいなんですよね。
虐待ですよね。
でも虐待に近い状況、あとは青森の人なんですけども、ね、なんかいろいろなんかあったらずっと真冬の中、外に放置され続けるみたいな。
あら、
だからそうなってきたら、やっぱ嫌な方にも、まあ、自分が置かれてる価値観が、やっぱどっかでやっぱり根っこになってしまうと思うんですよね。自分の人生なんて愛せるわけがなくなるでしょうし、多分もう自分を多分傷つけに行った人生のような感じがするんですよね、まさにそういう意味ではネクロフィラスですよ、もう。で、それが個人の枠でとどまっていれば、自分を傷つけるだけで済むんでしょうけど、どっかで必ずベクトルはやっぱり向くんですよ、
外に、
外に、自分をこうさせた社会とのつながりってなった時に、やっぱ自分を痛めつけてるような感覚でしかやっぱ社会と向き合えなくなっちゃうと思うんですよね、思うんですよねっていう言い方をするとちょっと分析にはなってないでしょうけど、でまさにそうで、フロムさんが、まあ、具体例としてやっぱ挙げてるのはヒトラーです。いや、ヒトラーに対する恨みもあるでしょうけど、まあ、単純に恨みっていうふうに還元されないような分析です。まさにやっぱりそのヒトラーっていう人は死を埋葬して、まあ、最終的にヒトラーって自殺するわけなんですけども、まあ、後付け部分の理屈だなっていう部分は否めないんですけどね、最終的に自分が自殺するっていうことのために、やっぱもういろんなやっぱユダヤ人みたいなものを一括りに悪だとしって、それをなんか傷つけて、で、あともその背景には結局あれですよね、ヒトラー自身もなんかその食いっぱぐれて、若い時はもう全然職にありつけなくて、生活に困ってたと。
ほうほう。
で、買った一方で、まあ、アドルフに次にもさっき出した話が出てくるんですけども、ユダヤ人っていうのはやっぱり金融で成功するんですよね。基本的に国を持たない分だけいろんな国の感覚取り入れるから、右から左に何かを流すっていう商売ができるようになってくる、そうすると金融とかがすごいできるようになって、まあ、ハプスグブルク家ってよく世界史でも聞くような、あれはもう金融で成功したやっぱ家なんですよ、ヨーロッパで覇権を持つような感じのユダヤ人 でユダヤ人資本家が丸々超えていって、自分は全然生活にありつけない、だからやっぱり国に根付かないで、こうやって外でいろいろやってるような人間っていうのはろくでもないんだっていうような、結局そういう意味ではネクロフィラスの発想ですよね。自分が虐げられたこと、虐げられたように生きることしか自分の感覚に植え付けられなかったから、そういうふうにしかならなかった。だから人が悪事に手を染めるとかって言った時には、まずこのカテゴリーっていうのを見ていった方がいいんじゃないだろうか、そういうことを言ったりもします、はい、これは分かりやすいでしょ。
分かりやすいですね。
で、もう一つはナルシシズムです。まあ、ナルシシズムとか、まあ、これはもう、思想用語としてじゃなくてもかなり手垢のついた言葉だと思うんですけども、 ナルシシズムの語源って何です
か？ナルシスト。
はい。
はい。
はい、
ナルシスト。
ナルシスト。
はい。はい。ナルシスト。
あのね、いや、はい、あえて僕意地悪な。あの
ナルチシズムですよね。
どうせ聞いたことがあるから。
あ、ナルシスト、
はい、ナルチシズムでいいし、ナルシストでもいいし、
はい、ナルシスト
知ってます。まあ、知ってるか知らないかの問題。
ナルシスト、ナルシストナルシストナルナルシスト
言葉遊びだけど、ナルシスト、まあ、
はい、
ナルシストかってギリシャ神話のお話があるんですよ、
はい、
すごいね、自分がかっこいいと思ってた男がいたんですけど、
うんうん、
それでもずっと鏡ばっかり見てたと。それである時あの水面に行ったと、湖面に行ったと、うん、でそうなった時に湖面に映ってた自分の顔っていうのが、うん、めちゃくちゃかっこよかったと。それに見とれて、そのまま水の中に落ちてって死んじゃったっていう人の話から、
はいはい、
ナルシストとかナルシシズムっていう話、語源が来てるんですよ。
そういう事件、ナルシストさんの事件。
事件は、事件というか、まあ、神話ですよ。
神話。
リンク種の神話ですね。それぐらいやっぱりその自分というものに溺れることによって自分が、うん、を破壊してしまうような、
は
あ、そういうような。うん、でこれも結局ある段階で大体の人っていうのはやっぱり自分に向き合わず、あのどっかで自分だけじゃなく他人のことっていうものもなんか織り込みながら、あの生きていって、やっぱ自分だけではないってことに気づいていくって、なんかその、ね、例で書いてるのが面白くて、例えば男っていうのもあの女は俺のことが好きに違いないというような、
うん、
そういうような経験をしたことがあるだろうみたいな、
はいはいはい、
おそらく風呂もあるんでしょうね。それで
分かる分かると思いました、俺も、あるある、
ありますよね、
はい、
僕も詳しいけどありますね、
絶対あります、
絶対あって
毎回思うし、
はい、それであれ急に怒り出すじゃないですか、あの描いた自己相手像が、
うん、
結局相手のことは何も考えてないですね、
うんうん、
結局は自分にとって都合のいい相手の像っていうのを思い描いて、でどっかの瞬間でそれが一気に崩壊していくっていうような
冷める瞬間、
冷める瞬間、冷めればいいですよ。もう本当に徹底的に本当に脅されたことがあって、もうこれあんまり言わない方がいいから、山口さんの件は別になんかそのキスを迫ったとかそういうことはないんですけれども、いやなんかね怖いんですよね、相手の思い込みとこっちの思い込みみたいなものが、
はいはいはい、
いろんなことが重なって、
うん、
相手の住所知らないのにストーカーだみたいなことになることが一回あるんですけど、
怖
いですね。
そうなんですよ、
う
ん、
これ怖いなと思って、その時はあの真冬だったんですけども、
はい、
あの真冬で暖房消して寝てたのに、朝起きたらもうなんかプール出た後みたいにベチャベチャになってる、そんなそんな人間っていうのは
追い込まれ
て、ね、あの、はい、思いもならないショックを受けると
。よかったです、そのままなんかね、歴史に残る事件を起こさなくて、
そうですね、
そのまま。
でも、もしかしたら僕は山口さんだった
やってたかもしれない
です、ね、だから、そういう意味ではいい経験だったんですよ、
うんうん、
でやっぱり、山口さんは多分、だからどっかで個人のナルチシズムをそのまま引きずっちゃった人生だったんでしょうね。今日いいですね、具体例を出したら説明しやすい、なんか
メンバー
ですね、もしメンバーそうなん、多分だから、
うんうん、
他者はなかったんでしょうね、山口さんのその構造の時に、もう時代の山口だと、山口メンバーだと、うん、時代の山口メンバーのお呼びで、うん、来ないやつはいないだろうと、うん、まず特殊者の山口メンバーがキスするんだぞ、してあげるんだぞっていう気持ちが、
うん、
一発でもなかったかったら
あった
かもしれないですね。
本人も本人でね、俺のこと好きに違いないってずっと思ってたでしょうしね、 その結果
ですね。そうですね。で、なんか、うん、憧れがあるから来てくれたっていうのも実は、うん、もう相手を考えてみたら東京の山口メンバーですから、
うん、
もう絶対権力者ですよ。
いや、呼ばれたら行くしかない
って思
います
、ね、そこでなんか繋がらないと、うん、この先どうなるか分かんないっていう恐怖とかで行かざるを得ないみたいな、うんうん、そういうこと全部だからあれですよね。これ別になんかあの芸能ニュースとかの批判をするわけではないんですけども、やっぱり行ったやつが悪いみたいなレトリックってのは怖いですよね、やっぱりね。
うん、まあ行かざるを得ない状況もありますからね。
ですし、
うん、
この事実を、いや、なんか、あとはもうそもそもこの事件が起こった段階で、
うん、
やっぱり、ことを起こした人間が、やっぱまず、それを反省しなきゃいけないでしょっていうのが、先に立つべきであって、
うんうん、
なんか論点をそっちの方に来た人間がっていうことはそもそもなんか意味がないような気がするんですね、
うんうん、
そこを追求することに関して言うと、
ブレますもんね。
ブレるんですよ、うん、いやそんなのはもう分かりきったことだし、なんかその構造を考えていく考えていくほどいかざるを得ない状況だし、そこよりはまずはやっぱ怒って騒動になっちゃった問題について考えましょうやってなった時に、うんけどね、やっぱり議論出るんですね、なんかね、言ったやつが悪いみたいなレトリックっていうのは、
うん、
気持ち悪いなと思っちゃったんですけど、僕
は個人がね、まあ、まあまあそうですね、まあまあ、言ったなら OK ですからね、普通は。
いや、うん、
普通は岡山はちょっとね、今、すごく偏った僕の意見ですけど、
ね、あ、これは山口メンバーになりますが、
これは山口、いや、正直僕は山口メンバーの気持ちはすごい分かります。
そうですか、
はい、僕はもう権力持ったらそういうこといっぱいしますから
もうじゃあ来月以降はもうちょっとお一人目がねあ敵作りましたこれで。
でも夢じゃない、夢っつうかな。
いやいやいや、あのやめて、言わない方がいいですよ。あの黒歴史になりますよ、
ほんと全部がダメだ。やめじゃないですかって明らかおかしいこと言ってます。
ひどいですね、うん、ちょっと、うん、本物の悪がここにいる。まさかこっちがめっち
ゃ言動には気をつけていきましょうね、はい、本当お互い、
はい、
うん、
では、うん、それが個人のレベルで収まってたらいいんだけど、
うんうん、
結局やっぱりある瞬間に、
うん、
それが集団的なものにやって転化していく時があると、
うんうんうん、
やっぱりヒトラー出すんですよ、うん、ヒトラーだけじゃない、スターリンとかも出したりするわけなんですけれども、まあ、そのこれ近代というかさっき言った構造の問題ですよね、やっぱりね、
はいはいはい、
やっぱりポップス乗り越えてないっていうのはそういうことなんですよ、
うん、
やっぱり自分の身を守るために、
うんうん、
誰かがやっぱ何か助けてくれるって状況の中に、
うん、
傘にいるのって楽じゃないですか。
めっちゃ楽です。
楽だと思うんですよ、
うんうん、
楽だし、あとはもうこれはやっぱヨーロッパの価値観とかにも責任はある問題なんですけども、うん、国っていうこういう単位で国全、まあ、世界全体を覆っていきましょうっていう構造が作っちゃったんですよね、
うんうんうん、
だからそもそもやっぱり今世界にいるどの人もそうだと思うんですけども、
うん、
よっぽどその文明社会が隔絶された人間でない限りは、うん、基本的にはどっかの国の国民だっていうふうなことなしには、
うん、
生きることできないんですよ、僕たちは、
うんうん、
だってあのアマゾンの、ね、イゾラードとかっていうような原住民ですか、
うん、
まあ、あの人たちだってなんか戸籍とかそういうのが作れないからあれだけれども、基本的にはどっかの国の人っていうふうに一応なったりとか、
そうです、ね、
国が守ってる原住民みたいな国ですから、全くそういう人たちだって国の存在を無視して生きてるわけではないわけだ、ね、
うん
うんうん、だからそうなってった時にこれこの装置っていうのは人間を機械化していくものだと、どうしても例えばそういう個人のナルシシズムっていうものをもう前面に出してるような人間っていうのが急に出てきたら、簡単にもうここにいる人たちっていうのはそのさっきの劇場怒りをなんか代理すると、人の怒りをさも自分の怒りかのように受け取って、
うんうん、
それで動いてしまうっていうような構造になってしまうっていうふうな、
うん、
そういうことを言ってるわけなんですよ、うんうん、まあでね、今日はこの本だけじゃちょっと収まらないことをいろいろ言いたいんですよね。これは多分メディアの問題とかもすごい多分にあると思います、うん、あのリップマンっていうね、ジャーナリストで哲学者である人がいるんですよ、うん、この人の本を取り上げたいな。世論っていう本があって、
おお、また
これ面白い、すごい面白い、
具体的な本ですね、だいぶ
世論っていうのは基本的には作られるものだっていうスタンスの人なんですよ、
うんうん、
でなんかリップマンが出してる例で面白いのは、
はい、
第一次世界大戦が起こった時に、
うん、
もう南太平洋の島で、
うん、
ドイツ人の人とフランス人の人が、
うん、
隣同士で住んでたと、
うん、
で仲いいんですよ。だけどもあのすでに戦争は起こってると、
はい、
本来はここはもういがみ合ってる関係なんだけれども、けど結局メディアとかそういう情報っていうのが当時はラジオとかもそんなに果たせないから、うん、流れてない。だから戦争してるってこともそんなによく分かってないから、
うん、
お互いが仲違いすることもなく、うん、南太平洋で仲良くやり続けたみたいな話があって、
うんうんうん
う
ん、
そうなった時に結局じゃあ何の存在が大きかったかって言ったらやっぱりマスメディアの問題があるだろうっていうことを言うわけですよ、うんうん、
はいはいはいはい、
これ抜きにしてやっぱり社会とか人間の価値観みたいなことっていうのを、
うん、
その動きですね、揺らめき言う場合そういう動きみたいなことを分析することはできないだろうと。で多分リップマンとかが考えてる以上に今はもう時代がさらに先行していて、これを多分マスメディアっていう言葉自体ももうなんか死語になりつつある時代じゃないですか。今インターネットができ始めて、うん、そもそもマスなものなんていうのはそうそう存在するのかっていうの
はところまで
いっちゃってるわけなんですよね。やっぱりね、例えばね、BBC だとか CNN とか、うん、そういうまあでかいようなニュース番組とか流すような局の番組でもやっぱある種の
エコーがありますもん。
そうですね、あったり、あとはもうフェイクニュースだ、フェイクニュースって言葉ですよね。
うん、
やっぱり。フェイクニュースって言葉も非常に難しくて、
うん、
実際のフェイクニュースも片一方である一方で、
うん、
同時にやっぱりそのこれを方便にして自分の正当性を保証するみたいなレトリックにはやっぱり今トランプなんてまさにそういう人でしょ。だから何がマスかも分かんなくなってるような状況になってきてるわけですよ。多分リップマンはここまで多分この状況って考えてなかった
と思う。こんなことになると
思ってなかったと思うんですけども、ね、
うん、
そうなった時にまた、まあちょっと話が横道されますけどね、そうなった時に時代はどう動くって言ったらまたこれはこれで一つの哲学的な問題にもなるぐらいだと思うんで、
またその後ね、今の状況をね、いろいろと捉えて本出してもまた変わってそうですよね、その頃には、また
これどうしようかな。
言葉が嫌ですねこれね、うん、
先にこっち行くか、はい、じゃあ近親相関的絆っていう、
うんうんうん、
3つ目これを見なきゃいけないと、
はい、もう全然ピンとこないです。
ピンとこない、
うん、
でねこれあのフロイトを一回このフロイトって心理学者ですね、
はい、
取り上げた時に、
うん、
ちょっと触れた話なんですけれども、
うん、
ぶっちゃけていいんですよ、
はい、
基本的に僕たちの根っこには、
うん、
フロイトによれば近親相関したいっていうな欲望があるんですよ、
うん、なるほどなるほど、
幸せにもあるんです、
うんうんうん、
あったんですよ厳密に言えば、
うんうんうん、まあでもあそうですね、こんな姉ちゃん、こんな妹がいたらよかったなっていうのは思いますよね、
はいはい、
やっぱ、
はい、
楽しいだろうな、
はい、
多分それでしょうね、
はい、けど
そういうことですよね、
今は、
う
ん、あのいたらいいなっていうのはいい言葉ですね、
うん、
結局そこなんですよ、
うん、
家庭の話じゃないですか、
うん、
大多数の人は、
うん、
成長するにつれて、やっぱりその欲望が家庭のものであるんだなっていうところで思いとどまって成長していくものなんですよ、
はい、
だからロイトによるとまずね例えば男の子に限定しましょう、男の子が赤ちゃん生まれたと、まあ、赤ちゃんすでにもうフロイトによれば欲望を持ってる、性欲を持ってるわけ
です。あんなピュアな存在ないですけどね。
で誰に対して欲望するかって言ったら、やっぱ自分から生まれてきた、産んでくれた母親なんですよね、
確かに、お母ちゃん大好きですもんね、
でも男の子っていうのはお母さんみたいなものをもうやっぱ自分の一種の欲望の対象として、まあ、実際おっぱいも飲みますし、そういうことをするわけなんですけども、なんとか赤ちゃんは自分のものに小さいと思うわけですよ、お母さんのこと、だけれどもここにやっぱりお父さんの存在が出てくる。
そうですね、
でそうなってくると、ここのつながりが強い、でどっかで自分の欲をこの人は断念しなきゃいけないんですよね、だからさっきのいたらいいな理論ですよ、自分のお母さんであり同時に恋人であり愛人であり性の対象であるような、なんかね笑う性質なんだよね僕ね。そうだ、
そんなのあったんですか、そんな話。
すごい嫌な YouTube にも確かもう全然公認で上がってる動画で、なんかとにかく仕事しすぎて疲れたサラリーマンがいて、でその僕の服装が出てくるわけですよ、あなたが優しさに全てを癒してくれるそういう存在に出会わせてあげますみたいな感じで、それで結婚してきたんですよ、それ、でなんか観音菩薩のような、
見ました俺見ました、俺も見ました
見ました、観音菩薩のような存在に抱かれて癒されるわけなんです
よ、確かに、
わあいいみたいな感じで、
最高だ
最高だとかって言ってて、でなんか奥さんが旦那の様子がちょっとおかしいみたいな感じで、僕の服装で相談して、どこを見ても後悔しても知らないですみたいな感じで、ここにもすごい古ぼけたなんかアパート行ってガチャって開けたら、すごいブヨブヨになったおばあさんのおっぱいを裸になってスーサラリーマンの絵みたいなものが出てきて、それでなんかもう奥さんはセリフもなく立ち尽くして終わって、モグロ服装がほうほうほうって帰っていくみたいな、そんな話がおそらく
なんかで見ました
ね、多分フロイト的な菩薩って多分ある意味そういうことなんですね、母親であり恋人であり自分の全てを多分包んでくれるような、でそれを現実の中で見出そうとしたら、結局はその何ていうんですか、盗作的な本当にそうですね、ある意味異常なプレイみたいな感じのものになっていくようなことにしかならないみたいな、藤子 A はそういう世界観を描いたと思うんですけども、まさにそれですよ。大多数の人は断念するんですけども、
そうですよ、
これが断念できない、じゃあ実践しようってなってった時に、古ぼけたアパートで、そうですね、そういうことをするみたいな状況にしかならなくなっちゃうわけなんですよね、で、これがじゃあそのなんていうんですかね、なんで悪につながっていくのかっていうのが、
そうですね、
問題なんですけれども、今度はね、敵対的なものじゃない、じゃないんです、内向きな話になってくるんです、この絶対的に自分っていうものを育んでくれる、囲んでくれる、そういうようなものっていうものを社会的なものに広げていった時に一体どういうものになっていくかっていうと、これは多分フロムのすごい経験というか、よくこれは考えたなっていうのが、全部をお母さんとして考える発想が出てくるんですよ、どういうことかっていうと、 こういう存在が欲しい、こういうのがいい。そうなってくると自分の世界全体っていうものがお母さんっていうように包まれていったら、うん、自分も幸せになると、
うんうん、
ということは社会イコールお母さん、
うん、
だから母なる大地って言い方があるでしょ。
あ、ありますね。
まさにこのレトリックなんですよ。でそれをなんか究極的に広げていったら、うん、自分の社会っていうものを徹底的に包んでくれて愛してくれる存在っていうものを大事にしようっていうような発想、
うん、
それはまさに愛国心じゃないですか。
ほう、
この精神状況っていうのは結局は極端化していくと極端な愛国心っていうのにつながっていくんじゃなかろうかねっていうのがフロムの主張なんです、
うんうんうん、マザコンってことです
ね。マザコンですね、
愛国心、うん、
これはまあ飛躍もあるような予想なんですけども、ね、なんかで大多数の人はここまで極端なものはいかないと、
うん、
断念するんですけども、うん、ヒトラーも相当お母さん思いにしたって言ってですね、うん、っていうようなことなんか靴でもヒトラーにつなげて、あの何が何でも
落とし込めようとしてますよね。
ヒトラーっていうものが自分の理屈で説明できるのが、それはあのフロムの執念もあると思います、うん、やっぱその国も追われたし、
うん、
なんかそういうような自分の運命どうしてくれるんだって気持ちも怒りも込めての
劇場があるわけ、
劇場があるわけ、そうなんですよ。
あなたの街で思想のユーモア、ユーモアの思想を行いませんか？セミナー、個人の勉強会、各種イベントなど、ご要望に応じて出張読書会の開催が可能です。読書会開催のご相談は、ご案件の内容とご住所、ご氏名、お電話番号をご明記の上、e メールアドレス、mother.terasawa@gmail.com、mother.terasawa@gmail.com までご連絡ください。